始まりました、太田沢の姫のくるくるツインテールラジオ。
始まりました。シャープ183ということで、
はい、
どれから喋りましょうかね。
まずね、はい、あの、うん、姫ちゃんが今日1日、はい、あの、うん、姫金というものをつけております。
は
い、
あら、
姫金、
薄い眼鏡でいいですね。
見えてんのかな、
薄手の眼鏡で。あ、これラジオですか、姫、ラジオですか、
姫さん。眼鏡ボケをされてるけど、
はい、ちょっとね、あの、はい、うん、お目々がぷっくり可愛い感じになっているので、はい、はい、こちらを使用させていただきます。
ありがとうございます。ということで、ね、はい、貴重なメガネ姿を見れるのは YouTube 版だけということで、
はい、YouTube 版のみで、
はい、サムネには絶対使わないようにしましょうね。サムネは北海道の写真にしましょう。北海道の写真ね。
北海道ね、
はい、あとちょっと、はい、あの、まだ声もちょっと、
あれ、
あれ、
なんで
なんでだ。
ちょっとはしゃぎすぎまして、あ、はい、ちょっとまだ調整中ですので、
あら、調整中ということで、はい、まあそこでね、はい、以後お見知りおきよということでございますけどもね。まあ、まずは、はい、うん、キングオブコント1回戦から、はい、もう覚えてないけどね、まあね、
忘れてた、
はい、どうだったっけ、あれがいつだっけ、先週7月20日とかだっけ、
火曜日
21?1
か、21だ、21火曜日に出たんだ、
う
ん、
そうだ。
で、まあ結果としては、うん、落ちましたと。
はい、
まあ4年連続ね、5年連続、はい、落ちましたけども、
はい、
でも今回が一番受け自体はあったよね、正直。
まあそうだね、
今までの出た中では、うん、正直ね。で、うん、我々が出たブロックに群青団地さんもいてい
らっしゃった、
うん、で群青団地さんは結構受けてたけど、一回落とされたけど追加合格ということで、
うん、
なんとかね、なんとかで、あ、でもあんまネタ言わない方がいいか。まあ、そのいろいろあってね、群青団地さんともお話しさせていただきまして、
意思は継いでもらった、
うん、はい、継いでもらって、
うん、
でも観音日和さんは眠いまま、
あの、我々と同じ
合唱、はい、合唱ということで、まあ、観音日和さんが落ちてくれたなら、
うん、
まだまだまだそう、ね、一緒に、一緒に成仏したということで。
でも築山さんのファッション良かったね、
うん、え、どんな格好しました。
なんか前お坊さんの格好に、はい、うん、あの裏飯屋の、
あ、つけてましたね、
ネタ中のね、
はい、あれめっちゃ面白かった。
いや、すごいですね。だからしかもさ、我々の次が観音日和さんで、
うん、
我々の前の人もあれつけてて、
うん、
その僕我々挟んでネタかぶりしてたよね。
そう、だから三角巾のお化けだらけ、
三角巾かぶり、うん、あれ痛恨だよね、多分ね、
チラッと見たもんね、かぶってますけど大丈夫ですか。
そうそうそう、あ、いいのかと思いながら、
でまたさ、いつもの衣装にあれなのがいいよね。
いや、そうね、うん、なんか漫才をやりそうなぐらいの格好でやってましたからね。
うん、
でまあ我々のね、ネタとしてはまあ別に中身はそんな言わなくてもいいですけど、
うん、
まあミスが1個ありましたということで、
はい、
覚えてますか、ミスがあったの、姫。
はい、もちろん覚えております。このミスと言いますのは、はいはい、あの、まあ、末客のセリフがあるんですけど、
あんま鼻声なんで無理じゃないですか。大丈夫ですか、いけますか。
うん、これはね、流暢に喋れるよ。
早い早い。
そう、私のセリフがありまして、末
客がセリフありまして、
はい、
で、まあちょっと空白みたいなって、
あの、間がね、間を、
間がね、
開けるっていうのがあって、
本番大事にしていたところ、はい、コウセン君が喋り始める。
で喋り始めただけで、マッチョが喋り出してガボってね、
そう、
だから噛み合うというね、
うん、
だからこれもだから本当に僕が松本抹茶という人間を信頼しきれなかったところに敗因がありますから、やっぱこの、その間が空いて
飛ばすだと、ね、
と思って、しゃあない、俺が助けに行ってやるかと思ったら、二人でバーンって撃たれてこう、それあーっつってこう、
そうで、意外とコウセン君も引かないでそのまま喋り続けるから、
はい、
かぶっちゃいました、
こいつはと思いながらね。
いや、俺はずっと動いてるつもりでいたんだよ、なんか。
そうだから一回急停車したと思ったから、
うん、
俺がこう押しに行こうとしたらね、そ、引かれちゃってわーって。
え、でもね、あの間は、
は
い、な、割と通常に近いなって姫は思ったから。
いや、そうだから僕が多分その体内時計おかしくなって、う
ん、ちょっとかかっちゃって
たね、 10.5 倍速くらいで動いてたんで、こいつは飛ばしてしまったなと、殴りに行こうかな、殴りに行くか、
危ない、
セリフを言うか悩んで、
その2択間違えたら完全に終わってたな。危ねえ、
舞台上で殴るとこだったからね。
危ない危ない。
そうだから、そ、だからカラオケでね、歌うなって言ってたろうって
俺
でよく考えたら姫かって、それはって。
俺セリフ言っちゃうしね、その殴られてる間も。
そうね、臨機応変とかないから我々ね、
うん、
でもまあ楽しくね、終わりましたから結局。
まあ楽しかった、うん、
まあでも受けるとこも受けたし、まあまあでもキングオブコントはね、難しいんですよ結局、1回戦が常に。
そうだね、うん、まだ、
あ、いいです、あ、やばいやばい、セリフをまた、
あ、あ、お前かかってんのかこれも。
いやいやいや、1週間無理だからやっぱ喋るから、やっぱ
そう、まだ勝ち方が分かってないっていうのが、
そうね、
正直なところでありますから、うん、はいはい、でも 今年のこの漢字は間違いなく進歩である、
いやそう、本当にそう、
姫は踏んでおります、はいはいはい、だからまた来年、
はい、頑張りましょう、
はい、初の一勝ができるように、
はい、もう一勝したらあとは勢いの2勝3勝4勝ですから、
そうだね、
はい、もう勝ち方が分かればね、うん、勝ち確に入れば、
うん、
それこそきあの同じバイト先のふわふわベッドの先輩に聞いたんです、あの先輩コンビのふわふわベッドっていうコンビの方が、うん、まあ、KOC1 回戦受かったんですよ、うん、
今年ね、
うん、はい、知ってる、うん、ふわふわベッドは
ちょっと存じ上げる、
ええ嘘でしょ、ふわふわベッドだよ、
本当に特徴言ったのかと思った、
いやいやいや、ふわふわベッドっていうのはあのタイムレスを炎上させた、
うん、
でおなじみ花矢印永井さんが組ん
で、なんでそこから言うの
ユニット、いやこれでやっぱみんなハッとするんですよ、あれ、ま、もうほぼ組むんじゃないかと俺は組んでるんだけどぐらいの感じで、
組まないって言ってたよ、
わかんない、それまだわかんないですよ、で
ユニットね、
はい、あの1回戦通って、
うん、
でその、まあ、ネタは我々知ってるの聞いたんでね、うん、でもその永井さんは次のブロックにドン・デコルテさんがいたんだって、
わ
だからお客さんも40人以上いたっつって、
わすごい、ね、
だから結構もうみんな受けて受けてみたいな感じだったから、うん、やっぱそういう巡り合わせもあるんです、まあ、もちろんネタがいいのもあるけど、
あ
だからそういうのをどう持ってくるかですね、なんか我々の時もあったかくはあったけども、うん、だからなんかそうとはまた違うというか、
あ
だからこの順番とかも大事です、まあ、もちろんネタが一番大事ですけどね、
うん、
だから知ってる、あとあの永井さんってずっとひげ生やしてたんですよ、
知らないでしょ、ほら、
え、知らない、
え、もともとは
もともとない、
いや、ない、うん、ないイメージがある、
で、その、まあ、この相方さんの、
うん、
まあちょっといろいろ、なんかアドバイス、彼女さんのアドバイスで生やしてて
彼女の
さんのアドバイスで生やしてて、
う
ん、
似合うっていう、
ね、で、KOC の1回戦は、その、永、うん、井さん結構怖い役すんのよ、
あ、はい、
だからめっちゃ合ってたの、
うん、
けど
ああ、ね、
うん、永井さんって変だから KOC の前に剃ったの、
え
今なんか冷えないの、姫、あの人、
え
あんなハマり役、そのめっちゃ怖い役っていうのでヒゲ生やしてると思ってた俺は、
うん、
でギャガーなのにヒゲ生やさないじゃん、だからその KOC に向けて生やしてると思ったら KOC の前にツルツルになってて、でもそれでも1回戦取ったの、あの人、
え
すごすぎる、
そうなの、う
ん、ただ本当に一時的にヒゲ伸ばしてた、
そうそう、で結構しっかり生えたの、しかももうもうひげ、うん、本当にひげってぐらい生えてて、うん、でもなんかその本当に怖い顔になってたの、しかもちょっと犯罪者みたいな、
うんうん、
なのにその犯罪者みたいな役をする KOC の前に剃るっていう意味が、うん、
分か
る、
怖い、
なんか
それが怖いってこと、
そうで普段ずっとマスクつけてたから、うん、なんかその KOC の後おめでとうございますって言って見たらなんかこうすっごいツルツルなってて、あれって、あそれおえなんか終わったから剃ったんですか、いやもうその前から剃ってたっつって、もうわけ
なんで、
なんだったの、
もうお手上げですっていう状態で、で永井さん昨日はね、あの15時のバイトに寝坊してきましたからね、
あえ15時に
15あ違う14時出勤のバイトに寝坊してきましたから、
あら
12時間寝たっていう、しかもその夜更かしじゃないから ねその1時ぐらい寝てちゃんと1時まで寝たっていう、そのわんぱくすぎる、
すごいね、
いやすごい永井さんは、
なかなか大人寝れないよ12時間、
そうだから元気なんだよ永井さんは、
でもね寝てない時もあるんだよ、
そうね
3時間睡眠とかで来る時もあれば長く寝ちゃう時もある、
そうでお米を何合も食べてる時もあるしね、
うん、すごいんだよ、だってラーメン行ったら8杯とか食べるんだよ、
う
ん、
え
そうだ、買い玉じゃないからね、買い玉か一応あれは、
あ、買い玉を7とか8とかして、
で足りないの、
そう10はいけるみたいな、
何人かいるの永井さんって、3人3人ぐらいは永井さんって呼んでるんじゃない、
いや一人で十分だから、あの電動スミスさんと一緒に飯食いってるんだから、
あーすごいな
そうそうそう、
だから1日にね、あの納豆を買うんだけど、うん、3パック1食で食べちゃうの、
そうその米が多すぎて、
そうお米も3合1食で食べちゃ う, そ う, そ う,
そう割に合ってない
で一番怖いのあの人ってあの1年もうその一生かな、今生きてる中で、うん、食べれるご飯3種類しかないの、
麻婆豆腐とキムチ納豆とあとなんだっけ、
わからない、でも家だったらもうこの3つしか食べない、絶対もうこれも多分未来英語こうなっていくんだけどだからその、
固定シフト制ね、
先でだけ自由に食べる、家で食べるものはもうその3つしかない、マジで、
そう
だからもうあの人は多分ね、そのおかしくなっていく一方だよね、このままいったら、
そうだって野菜食べないって言ってるけど、うん、なんか野菜を一応食べてますみたいな言って、うん、何の野菜ですかって聞いたら、あのキムチに野菜が入ってるって言って、
あ白菜ね、
あれを野菜って認定してるから、
キムチを野菜としてね、
そうそう、キムチを野菜として言ったりとか、
そう
なんかあとあれだよね、なんかお金がないって言われに意外と食べてたりね、
うん
で、あと家系ラーメンでニンニク増し増しで食うから365日口が臭いの。
多分胃がね、もう、ね、そうそうそう腐ってる可能性もある。
そうそう、 汗を流してきたって言ったその口が臭いの。だから3日4日抜いても臭いもんね。だからもう無理、多分ダメなんだよ。
そう、悪気はないんだよね。
そうそうそう、
染みついちゃって
そうもんか。でもまあ来年に向けてそのふわふわベッドさんの戦い方を参考に頑張っていきましょ う、うん、そうだね、ということで。
ひげ生やすってこと？
そう、ひげ生やして直前の剃る。
それ参考に。
肌にはいいからね、すごくね、伸ばして剃らないでいっときね。肌にはいいですから。まあそんなことよりですよ、夢。
はい。
あの、どっか行ってたんですよね、夢ね、そういえば。
お
なんかさっきチラッと。
はい、言ってましたけど。
ひめちゃんは、うん、北海道に行ってきました。
わー、すごい。でっかいど。
北海道。
北海道。
行ったことない。
ちょっとお仕事がありまして、
うん、はい、
ちょっと行ってきたんですけど、はい、まあそのお仕事の合間合間にもちょっとだけ時間がありまして、
はいはい、
うん、
その合間合間でその北海道を楽しんでいたら、
すごい、
ちょっとはしゃぎすぎてしまったっていう、
は
い
は
い、
ああで、なんかどうしたんですか、なんかはしゃぎすぎて、
はしゃぎすぎて、はい、うん、あの北海道から帰ってきた次の日、はい、
うん、
あのお熱が高まり、
あらららららら、あれれれれれれ、まあでもあれですね、さすがに僕はあの姫にずっと絶対北海道寒いから上着は持って行った方がいいですよってずっと言ってたじゃないですか。
まあ一応ね、はい、まあ準備はしてました、
はい、
でも直前で多分入れ忘れてしまって、
はい、本当にそれはあのあれですか、アクシデントですか、いいセンスじゃないですかこれは。
まあ一応アクシデントで、はい、でも
一応早い
でもね、
はい、
まあ東京これだけ暑いし、
なんかもうだいぶ動揺が
外国の方の
東京
東京
は、はい、
あのだいぶ暑いし、
いやもちろんめっちゃ暑かったですよ、
う
ん、
まあ言うても同じ日本ですから、
はい、
大丈夫だろうと、
はいはい、
うん、
飛行機までは思っておりました、
はい、
であの日飛行機新千歳空港の方に着きまして、
着陸、はい、
はい、あの飛行機出た瞬間、
は
い、は
あ
は
あはあって、あーって、
嘘でしょって、
いやそうです、それが北海道です、やっぱ。
ではその日の気温を見たら、うん、20度、
はい、
わ涼しい、
秋でした ね、
そうなんですね、
もう完全に、
すごいね、
で君ちゃんとあの目的地の天気予報見た方がいいです、まず
その日の自分家じゃなくて、
そうそうそうそう、
えでもまさかだと思わない、
まあ20度、
まあまあまあ、まあ20前半とまで、僕も25ぐらいかと思ってました、ちょっと肌寒いから夜上着がいるよぐらいで思ってました、
うん、
ただそれを超える涼しさで、
そうで、お仕事終わりに、
はい、
まあ、ちょっとせっかく北海道来てますし、
はい、
まあ、札幌だったんですけど、すすきの近いし、
が漏れましたね、
はいはい、
ちょっと夜ね、
はい、
ラーメンでも食べに行きましょうかと、いい、
ね、やっぱ札幌はね、
行ったらもう17度とか、
うお
寒さもで、
寒いですよね、
こうやりながら、
え、上着買ったんじゃないですか、だって僕姫になんか言ってまあ最悪現地で買えばいいでしょうみたいな姫言ってたじゃないですか、
まあ確かにね、
そうそうそう、
そっか、服屋さんがあるだろうし、
うん、それはなぜ耐えようとじゃないですか、そんな地獄の
買いたかったんだけど、
はい、
閉まってた、も
う、え、
お仕事終わりには、
え、で お仕事終わったら何でしたっけ、
19時前く
らい、え、それあのふわふわの話じゃないですよね、ふわふわならわかりますけど、その
そうなの、
え、21時、え、そんな早いでしたっけ、19時には閉まるんですか、
おお、
個人経営の、
ね、そう、
ま、でもまあお店はね探せなかった、
え、うん、ネットとかで調べてもあれですか、
あ、ネット調べてない、
あ、
まずあの疲れすぎて、
はい、
ホテルに帰ってきて、はい、その半袖のままもうバーって寝てて、
ああ、よくないですか、
体冷え冷えになって、はい、そのまま寒いよって言いながら、
はい、
ラーメンを求めてすすきのまで歩いてて、
ああ、でまあ温まって、うん、まあまあ、でもお風呂入って寝たら温かいわじゃないですか、
あ、まあ確かに、
うん、
うん、うんで合ってますか、日本当にさっきのその後お散歩したって言いました
よ、ね、なんかね、
はい、
まあ、ちょっとすすきのあたりをもう一回お散歩して、
あら、あの見ました、あのビールみたいな、
あ、
ウイスキーで、
ウイスキーか、
うん、はいはい、あそこを散歩して、
どうでしたか、あそこやっぱ栄えてるんですか、
超栄えてる、
何があるんですか、ドンキとかですか、やっぱ
ドンキというか、まあなんか例えると、うん、まあ、東京でいう、
はい、
まあ、歌舞伎町じゃないですけど、
そうですよね、すすきのってそういうところですよね、
歓楽街か、
歓楽街、ゲームセンターとか、
はいはいはい、
まあ、そういう夜系のお店もたくさん、
まあ、もちろんそうですよね、
入ってました、ご飯屋さんだったりとか、
はい、
そうそう、
治安はどうですか、ちなみに、
あ、
歌舞伎町ほどではないですか、さすがに、
あ、もっと 当に綺麗ではある。
ああ、まあまあそうですね、確かに。まあそう、新歌舞伎町は確かにあれですよね、
まあ一番
そうだね、
まあそこはでもすごいですから、
ね、北海道の歌舞伎町みたいなところでしょ、すすきのって。
ただみんなやっぱテンション上がってて、
う
ん、
はい、
もうひょーってなってるわ。なんて、
あれ何曜日でしたっけ、土曜日か、
土曜日の夜だったから、
飲み終わってる。
あ、そういうことか。
そう、でも街自体は、なんていうんだろう、仙台みたいな感じだった。
あー綺麗ですね、確かに。
仙台と名古屋の間くらい。
なんかね、僕すごい思うんですけど、北海道ってめっちゃ橋じゃないですか、
うん、
なんか北海道でなんか騒ぐのって切なくなりそうじゃないですか。なんか冷静になった時に今自分北海道にいるんかと思ったら、なんかその離れたところにいすぎて、
日本の一番端っこで、
そうそうそう、はしゃいでるの、なんか切なくなりそうだなと思うんですよ。
でもね、意外と行くと北海道にいること忘れちゃう。
ああ、だからそのいざ北海道って思った時、なんか寂しくないですか、なんかこんなとこにいるのかって。自分はこのでっかい、このしかも隅っこの、うん、沖縄はいいと思います。なんかみんなが楽しそうで、
うん、
なんか北海道は急に切なくなりそうで、なんか行くのちょっと怖いですもん。
俯瞰して見れないんだよね。
そう、俯瞰して見た時に
行っちゃったら、
この Google とかその衛星で見た時に、なんかすっごいとこにいるなと思ってそう。
あ、
これ海外とかに行ったことある人なら、まあこの地球の中の一つなんだけど、やっぱ俺日本から出たことないからさ、この日本の隅に行くことの怖さはやっぱまだ感じちゃうよ、ね。
あ、でも隅感はもうほぼほぼないから、本当に一回行ってみてほしい。
あ、
う
ん、もっと端っこに行ったらなるんですかね、その。
そうだね。
あのラウスとかでしたっけ、あっちの方に行けば。
確かに
自然なとこに
行ったら、そう行くとより怖そうだよ、なんか怖いとかキュッてないそう。
そう、
うん、
でまあその当日さ、
はい、
あのその日北海道でお仕事だったから、
はい、
朝4時ぐらいに家を出て、
あ、はい、
まあ、行ったわけですよ、
はい、
でまあ12時手前までそのお散歩したりして、
はい、
楽しみまして、はい、まあ夜こう寝て起きて、はい、で次のお仕事が11時半集合だった
わ
け
ですね、はい、
でも11時半までならちょっと時間があるじゃないかと、
はい、
うん、
まあまあまあ
まあまあ、
なんかない。
で、あの札幌市にあります、
はい、
丸山動物園っていうところ
が、いいですね、
あの9時半開園なわけです
よ。あ、早い、いいですね、良心的
ってことは、はい、
うん、
開園待ちから行けば
まあなんとか。え、その仕事場から丸山動物園どれぐらいあるんですか。
まあ1時間ぐらい
は見て。攻めましたね、かなり。
結構ギリな。
だって1時間ぐらいしか入れなくないですか、そうやったら丸山に。
まあそれでも1時間も入れるかと。
ああ、まあ目的を決めていけば、
そう、そんなにかからないんだけど、はい、姫あの迷ったりとかいろいろあるから。
いや、そうですね、はい、
そうです、そうです。でもまあ1時間でも、
はい、
ちょっと大好きな白熊さんに会えればなと思いまして、はい、行かせていただきました。
ああ、すごい。ってことでまあもうだから来週は行かなくていいってことですか。な
まあ来週もちょっと北海道行かなければならないんですけど、はい、その時はあのもう一個の動物園の、
それはそんなすぐ近くにあるんですか。1時間ぐらいで行けるぐらい。
まあ電車で2時間ぐらい、
ね、2時間電車2時間
姫のあの推しのホッキョクグマさんが、
推しのホッキョクグマ、はい、
あの北海道の至る所にいらっしゃいまして、
あ、
まあ、全員会いに行くことはちょっと厳しいんですけども、はい、まあちょっとだけ遠くなら行ってみようかと。
ああ、なるほどなるほど。
さすがに帯広とか、
はい、
釧路はちょっと遠いので、
あ、うん、ちょっとあんま分からないですけど、地図がね、北海道が。
そう、車で札幌から5時間ぐらい。
うお、無理だ無理。
そうそうそう、
無理無理無理、それは
だからまあ2、3時間なら行けますか。
いや、まあまあまだ、
まあまあ、
はい、ということで行ってまいりました。
終わるんですか。
でもそんな
大丈夫なんですか。そんなそんな僕らに。
はい、あ、
どんな僕、
ちょっとお土産の、
あら、ありがたい。
でもちょっと今回は本当にあの心ばかり。
ありがとうございます。
あ、いいんですか。でも
新千歳って英語で書くとニューチトセでいいんですか。
そう、それ思った。
ニューチトセエアポート。
雑すぎない。
新千歳ってニューなの。
ニューでいいんだ、こういうのって。
まあまあ、
新ってい
いんで、
新幹線みたいな、なんかローマ、あ、お、すごい。
ただ今回ね、ちょっと
あれまず1個目がジャガポックル。
出た。
オホーツクの塩味。食塩中。オホーツクの塩 95% 塩って。
そう、 ちょっと北海道を姫がちょっと単純に楽しみすぎて、うん、ちょっとお土産買う時間があまりなかったので、
はい、あとでね写真撮りますので食べずにない
と、うん、ありがとうございます、
はい、
あ次メロンミルク、
メロンミルク、
アメちゃんですかね、キャンディーって書いてますね、アメ
これさ、いちごミルクってわかる？
わかります、
あ、はい、のメロンの北海道限定なの、
サクサク美味しいって書いてある、
右下そう。ちっちゃい三角形のあのいちごミルクの
こうくるんであるやつね、
北海道メロンバージョンは夕張メロンバージョンだ、
で最後が白い恋人2つ
出ました
これあの近くで買ったわけでアンテナショップで買ったやつじゃないですよね、大丈夫する
急遽
それあの空港で
買った、ああ空港だった、なるほど本物だ、
よかった
美味しくいただきます
ね、ありがとうございます、
ありがとうございます、すいません、じゃあね、
でもこれカサカサしますから、あ、置いときましょう、
はい、
うんうん、
ということで、まあ姫の北海道旅まだ続きますということでね、来週もあるんですよね、
そうだから体力をつけないと、
いやそうですよ本当に
もうはしゃいだってはしゃいだって
僕はずっと言ってるんですよ姫に、あのとにかく寝ていってくださいっていうのと、うん、とにかくその厚着をしてくださいっていうのをずっと言ってたのに、うん、見事に全部破られてちゃんと体調崩して戻ってきて、
うん、でもちゃんと北海道で、はい、あのホテルでのご飯って出たっていうのもありますけど、
はい、
ジンギスカンと、
おーすごい、
海鮮と、あと味噌ラーメン
なんか予想通りでも楽しんでる、あそんなに楽しんでたんですか
はい、
全部のせみたいな、
それ姫なんかそのあの投稿するんで写真あったら送ってくださいって言った中に一個もそれ入ってなかった
え
海鮮もジンギスカンもそれなり写真なしで食べたってことですか、
はい、
マ
ジ、まあ、プライベートではないけど、
まあそうホテルで出たっていうのもありますけど、
はい、
はい、
いいな
ホテルにはちゃんと大浴場もあります、
いいな、来年俺ら行けないですか北海道、
ね、
行きたい北海道
そうそうそう、で、あの松竹さんがやられてる、
はい、
あのもし今やられてる映画の、
はい、
あ
なんだっけ、あの映画のタイトル分かりますか、意味があの関わってるやつ、
なんだっけ、
あなんかあなたの番ですみたいな、
みたいみたいなやつね、
誰かさん、
そう、あ誰かの遊ぼうと遊ぼうみたいなやつ、
そうそうそう、うん、
の映画 に、
うん、姫は出てないんですけど、はい、あのなぜかエンドロールの方に名前がありますので、うん、
あら裏口入学みたいな
もし映画を見に行かれた際は、はい、姫の名前をちょっと探していただけると、
おたさの姫、姫って書いてありますか、
いや姫です、
あらあらあらあらあら、除名
むず、
姫ってカタカナで書いてある、
姫ってカタカナで、
エンドロールでカタカナ2文字見つけれるかな、
これはなら見つけ
るで、でもね意外と漢字が多いから、
うん、あ
カタカナの方が見つけやすいっていうのはある、
確かに確かに確かに、
なんか名前姫名前ってなったら確かに
確かに、
そうだから姫もねちゃんと見つけれた、
おーすごい、
映画見てて あったって、
これなら楽しみですね、皆さんもし行かれる方いたらね、もう見た方もいるかもしれない、うん、
ただ本編には一切登場してきませんので、
あ
らららら、
あれあの主役の美女は姫じゃないんですか、
あれはフルーツジェパーのチン
ゲンさんですね、
あの違うのか、
あれですね、テンテレでしたっけ、あれ
そうそうそう、ね、元テンテレがあるの、は
い
は
い、
そう、
まあ姫ね、今週頑張ってください、
頑張ります、
今回は厚着してしっかり寝ていってくださいね、
はい、
あらら、はい、あらら
体調気をつけて、
はい、すいません、ネタ行きましょうから、ね、
ネタ失礼いたします、芸人としての活動資金を1日1万円365日間提供されて世間の認知度が 50% を超えたらテレビ CM 出演権が与えられるという YouTube や Instagram で配信される企画365日で売れてくれが7月22日からスタートしましたね、
はいはい、
もし次の出演者に選ばれて毎日1万円もらえたらどんな活動や方法で知名度をアップさせますかと、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、これ
はいちごさんとかね、
レイクなん
ですね、そうそう、そまおさんと、ね、あとゼロカランさんだっけな、
うん、
あーすごいすごい、なんか目が起こすからそれ、
あれのさ
メガネ、僕それ目が吸い込まれそうな、なんかやっててるんですよね、うん、我々がやるとしたらどうしますかということで、
うん、
何しますか、1万円1日1万円もらえるんですよね、1年間、
うん、
だそれで活動資金としてくださいよってことで、そ
うそうそう、で売れてくれっていうやつでね、でなんか売れなんかやったらなんか CM がもらえるみたいなやつだね、確かに、
世間の知名度認知度が 50% を超えたら
CM 出れるみたいなやつだね、
うん、
よくできた仕組みだよね、なんか1000万払うってことだもんね、だから3組に、うん、
すごいね、365日1日1万円、
1000万以上かぐらい払うということで、うん、まあでもその知名度を超えた時に CM 出てもらったらめっちゃいいもんね、確かにその予算で済むってこともないから、
うん、
確かに、 まあでもトリオだったら1万円ででも何ができるかだよね。
まあ毎日1万ですか。でも
あ貯めて例えば3日貯めて3万円でっていうのもあり。でもいいと思います
、
う
ん、はい、あとりあえず毎日1万あげるから何かやってねってことじゃないですか。
すごいね。
なんだろうね。でもお客さんを巻き込むとかもありだよね。でまあ、もうこの方たちは知名度があるからあれだけど、本当にない人からしたら、
うん、
とりあえずその街中で人を捕まえて1万円渡すんで何かやってくださいみたいな方が増えそうであるよね。
え、今やってる人いるの本当に。
今ゼロカランさん、あゼロカランさんかなと、スマオミトールさんとイチゴさんかな。
そう、うん、
だよね。確か、
確かにちょっと知名度ある人か。
だから我々がもしやるとなったら、うん、だからその1万円払うんで、うん、そのなんかその知り合いとかいっぱい集めて、僕たちの YouTube チャンネルで面白いことやってくださいみたいな、なんか
初期 YouTuber みたいな
そうそうそうみたいなのが。でもその
まあそうなりそうだね。なんか
確かに YouTuber さん自分たちで
1万使ってもなんか変な木材とか買って終わりそうだよね。かまあ家を建てるとかなんですね。かまあ なんかそういう系、
そういう系。
1万円ってむずいね。なんか多いけどなんかやるには足りないもんね多分。
そうだね。1万円でだって行ける範囲ってなったら3人で1万円な行ける範囲ってそんなに遠くはいけないし、
ね、あなんか旅行行こうとしますかね。
え
旅行とかでないじゃないですか。旅行でもいいと思うんですけど、
あ Vlog みたいな。
そうそう Vlog で
Vlog で稼ぐ。
3000円しかないですからね。そうなると1人
あそう、ね、でもさ、はい、ヒッチハイクとかそういうのもありなんじゃない。
あ確かに。
その出先で何かをやる
とか、うん、でなんかその人の話を聞くとかね。うん、もう外録チャンネルみたいな
自分たちは難しいもんな。
そうそうそう結局ね
人巻き込んで
知名度上げるとかなってきたら。でも1万あったらなんかやってくれそうだしね。
田舎に泊まろうみたいな。
あ1万円で
だったりとか。
確かに。で1万円で感謝を伝えてもいいですね。
あ
いや多すぎるか
彼は1万円かけて、
はい、
1年をかけて、
はい、
そう1日1万円という資金を使ってで、
はい、
家を作りますとか。
ああ、そうですね。確かにそれ系です。まあ1ヶ月とかで1回目標立ててみたいなじゃないと、
うん、DIY とか。
はいはい。
1年365万。
でもそれで知名度がつくかって言われたら。
そうなんですね。だから結局 YouTube とかに回さないと大変そうだもんね、うん、
50% ってどれくらいなんだろうってなるしね。その
50% 多分相当じゃないですか。
めちゃめちゃすごいと
思う。今で言うマジで中村圭人さんぐらいじゃない。もうちょっとあれかな、上田綺世さんぐらいじゃない。
例えば YouTuber で言うと、
YouTuber で言うと相当じゃないですか。だって
例えばコムドットさんっていらっしゃるじゃない。
50% ある、うん、ありますかね。
いやそう
ないよ、ね、
聞き方に
そう
で全世代とかで聞いたらだって
多分ないと思いますよ。
ないと
多分 YouTuber の方が厳しいと思います。
ヒカキンさんとか
まあ大丈夫だと思います。さすがいや
でも
が50じゃない。
50じゃない。
マジで
ってなるとかなり厳しいよね。
そうだから YouTube だとダメだよ。多分テレビとかの方が。
テレビか。
やすこさんとかだと相当な高さじゃないですか。
あ、まあ、そっかそっか。80、
90くらいいくんじゃないですか。わかんないですけど。
365万のうち300万ぐらいでなんかあの24時間テレビ走らせてください。
まあそうだね。ワイド
僕に走らせてください。3人でみたいな。なんか出ないとやっぱテレビ全国区の何か。
そうね、なんか出ないとダメだ
よ。彼はその1年をかけて例えば乗馬とかそういうオリンピックを目指すとか。
ああ、なるほど。
1年でいける。
1万円か。
カーリングとかなんか。
そうだ、そういう世界的に有名になるパターンね。
かまあ都知事選出るしかないですね。300万で出るんじゃないですか。確か300万でしたよね。確かあれ
400じゃないっ
け。400
ちょっと足りない。
まだそこは別に自分で工面する。
確かに
ありな。
足して都知事選出たらいいんじゃないですか。都知事選が一番チャンスあるじゃないですか。
確かに
都知事選でで
も残りゼロだから自力
そうだから
宣言説とか都知事
選で全ベッドで
ポスターとか自力でやってもらって、
あとは都知事選全ベッド。
でももう その生き方で言うと、
うん、
もう本当になんか捕まるとかそうなっちゃう感じ
もある。ただでできますからね。捕まるのは3人いるからね俺ら、
まあ、
3通り捕まれば捕まるは確かに相当な知名度アップですからね。
そう、ただもう最悪だし一生出れないけど。
レイクさんが一番怒るんだ
ろう。そういうのではなくて
CM かけてやってるんですよねあなたたちって。
確かに
賠償金を払いたいんですかみたいな。
最悪だ、姫だけ残す。
あそうね
2期その
我々が捕まって姫が 最悪みたいな、我々はめちゃくちゃ叩く。
そうで、その都度ちゃんと謝罪とかちゃんとしたのやってもらって、好感度だけ上げてもらって、
そうね、だから我々もだから、その致命的な犯罪はしません。この軽微な、誰にも迷惑かけないような犯罪します。
そう
そのこんなんで捕まるんですかみたいなのをやって、そのために姫がもうめっちゃ深く攻撃して、
うん、
でなんかその出てきたらボコボコにするみたいな、
あのやらかした人の相方さんねってことで姫が
で落ち着いてきたら今度こっち片側がみたいな、で落ち着いてきたらまた片側がみたいなで今度は同時にみたいな、
あ
で姫がそのダメに出てきたらボコボコにして
炎上商法、
炎上商法だから無理だ、
ダメだ、
無理です
よね。でも一個だけ姫が浮かんだのは、
はい、
紅白を目指すっていう、
おー300万で、
うん、
でもまあ曲なら作れるの、まあ、
1曲、そう、確かに、それでいろんなとこにもう流しまくって、
そうか、
ん、
街中とかのスピーカーで勝手に流したりして、
だってさ、うん、紅白のあの瀬戸りに乗れた暁にはさ、はい、うん、50% いけるんじゃないかしらっていう、
まあ、確かにあのメンバーの
一撃狙え
るか、あのファンたちが見るってことですよね、
紅白なら、
そうそうたるメンバーのファンの方が、
全世代だしね、
しかも初出場ってさ、ちょっと特別待遇じゃない、うん、
しかも芸人のトリオってなったら、
そう、
何をやるんだって言った
ら、もうなんか生き物がかりなんじゃないかみたいな、
うん、
ってなると一番視聴率が高いところに出れる可能性をかけていくならそこなんじゃないかって、
うん、紅白 か歌手デビューだ、
今 TikTok とかいろんなさ、はい、媒体があるから、うん、ワンチャンあるんではないか、
確かに1曲なんかだから、
う
ん、
そうね、有名な人を作ってもらって、
でミームになりそうな曲を作ってもらって、
そう、ね、
中田ヤスタカさんとか多分300万ぐらいでいけるんじゃないですか、一曲なら。
無理なんじゃない、
あれなんかガーシーさんが100万で作ってもらったのが良くなかったみたいにしたんで、
あ、
まあその仲が良くて100万なら知らない人の300万と松竹を通していけば、
うん、
300万でどうにか、
うん、
で姫が歌うまいですみたいに言っとけば、
うん、
一曲中田康坂さん全ベットして、
そうだね、
これでいきましょう、
これか、
うん、そうですね、レターありがとうございます、
ありがとうございます。続きましてレター、失礼いたします、はい、おたさんの姫さんのインスタグラムや音声版おくつらのシャープ182、前回のサムネに載っていたバレエをする姫さんの姿勢が素敵でした。
あら、
YouTube のショーとか15分トークでバレエを踊る姫さんが見たいです。もしかしたら魅力大爆発で多くの視線が釘付けになるやもですと。
あら、
ありがとうございます。
確かにバレエもありますね、あのなんかあのこんなやつです、
うん、
あの写真の姿勢が良かったということで、
うん、
これなら今後もね、なんか YouTube ショートとかね、インスタのリールとかで上げていきますか、うん、バレエも
姫バレー。
でもそんな姫バレー得意じゃないんだよ。
いやもうチャイコフスキーですよ、姫プリンシパルですよ。
合ってんのか、チ
ャイコフスキーでしたね。
合ってんの、くるみ割り人形ですよ、姫
もうだからね、あの
白鳥のなんとか、
う
ん、
水
と
か、
ね、ね、
でも本当にちゃんと小さい頃からやってたわけじゃなくて、
はい、
あのなんだろう、大学生とかになってから、
うん、
しっかりやり始めたから、
はい、
そう、だから得意ではないんだよね。
バレエやってる人ってすごいなんかあれですね、体柔らかいんですよね。
うん、うん、姫はどちらかというと日本舞踊の方だったから、
うん、
あ、なんか似てるようなもんがあるんですか。
あ、でも柔軟性は舞踊はあんまりないかも。
ああ、日本舞踊ってだってなんか最低限の動きですもんね。
なんか、ま
あ、ゆっくりなイメージもあるし、
それより軸、まあバレエもだけど、
はい、あ、軸とかいるんですか。
あ、軸はいるよ。
あ、え、
そう、
なんかこう揺れながらこう動くんじゃないですか。
でもまっすぐっていうのは絶対、
なんかさ、スポーツみたいですね、
う
ん、
そう、あとおセンスのね、動かし方とか、ちょっとしたこう見せ方みたいなのはやってたけど、はい、
ああ、日本舞踊、日本舞踊が
舞踊、
うん、この今まで生きてきた中でなんか生きたことってありますか。
あ、でも盆踊りは上手に踊れるかもしれない。ああ、
ちょっとか。
あとその夏祭りの時に浴衣を自分で着れる、
はい、あ、これが一番でかい、確かにそれはいい、それがいい、
そんぐらいかな。
いや、それが一番結構でかい、それ高いじゃないですか、結構。
まあまあ、まあ、まあ、
でも習うお金が高いか日本舞踊、確かに。
ちなみにその習ってると、
はい、
発表会みたいなありますけど、 あの発表会出るには何十万かかかる。
なんでだって別に板の
エントリーフィー、それ
体育館みたいなところで踊るだけじゃないですか。
いや、もちろんその会場もありますし、はい、うん、あとその、まあ、お衣装も高いですし、
あ、そのレ、あ、その自分買ったりとか含めてってことですね、うん、エントリーフィーじゃないってことですね。
まあまあ、そうだね。あとメイクとかもその本当のプロの方がいらっしゃって、
そんな断ったらいいですか。いや、大丈夫ですよ、その衣装みたいな、
行けます行けます、うん、
まあ なんとなくイメージしてもらうとしたら歌舞伎のあの真っ白みたいな あんな感じです。
抹茶ずっとなんかその日本舞踊のイメージがずっとコウメ太夫さんで止まってんだけど、
あんな感じあれで合ってんのか。
あれだからやっぱ面白かったですか。やっぱまあその元々面白いですけど より面白いですか。やっぱ
まあでも面白いです
。チックショーって、うん、ああいうのやってたことちゃんちゃかちゃんちゃんみたいな流れてるんですか。本当に曲としては、
あ、流れてる。自分では言わないけど、
あ、面白いですよ。それだったらそれだったらお金払うけど。
お、雷だ。
雷。
え？
最悪だ。
雷が落ちた？
みんなおへそ隠して。
え、今日雨なの？
ゲリラ豪雨だ。
雷で気づかされる最悪の貴重な音声が入って
きた。夏の
これ、ね、びっくりするのに聞いてる。
が、
まあ、ということでね、まあその一旦ちょっと次のレターいきますか。
はい、ありがとうございます。
続きましてレター失礼いたします。はい、元欅坂46の、長澤奈々子さんが、1997年生まれて二十歳で会ってると X で投稿したら30歳やアラサーやとコメントされているのを見て、はい、なぜか悲しんでいる姫さんの顔が浮かびました。なんでだ、
なぜ。
皆さんなら女性共演者から同じ質問されたら何と返しますか。特に同じ97年生まれの高専さんはどう返すのが正解だと思います。
はい、
いただきました。ありがとうござい
ます。確かに本当
に98年なんだ。
まあまあ 2ヶ月しか変わんない。
まあまあ97年ね。これむずいよね。なんかそのボケたわけでしょ、97年生まれて20歳で会ってるっていう、
まあ、1997で足して20で27になりそうみたいなことでしょ。
あ、そういうこと。
え、違うの。
多分ボケたんじゃない
の。あ、ボケたの。
はい、97年です。29歳だけど
20歳で会ってるって書いたね、うん、
でボケたんですよね、
うん、
すごい髪
ゴロゴロ
言って
ます。怖いよ。
なんて言ったらいいんだろう、こういう時ってね。二十歳で会ってるって言われて聞かれたらってことでしょ、俺が、う
ん、でも会ってるって聞かれたら会ってるよって言うんじゃない、うん、
会ってるんじゃないって
だってひめちゃんは3歳だよ。
ひめちゃんは3歳ってそれはそうですよ。
だから97年じゃないですもんね、生まれ。
そう、
うん、
だからひめの場合はそれはそうですよってだ、ボケてないですもん。でこの人はでもボケられてるんで、
うん、
あ、そうじゃないですかっていうしかないですね。あとなんかいい回線もずいよね。なんかあの別に年取ってないしね、そんなに。そのなんか60の人とかに言われたら返しやすい、むしろ、
うん、
まあ、確かにお肌もね若いですしみたいな。でもその触ってね、全然、
待って18歳じゃないですかって。
ああ、ね、うん、そうだね。そういうのができるからいいけど、
うん、
28、9はまだ全然若いし、若いと思ってるし、ね、俺も自分も。そうそう、だから難しい。
まだ若いですけどって。
そう、え、僕まだ若いですけどみたいなみたいな感じですけど、どうでしょうかみたいな感じじゃないですか。だって、
うん、
逆になんかその、ま、真面目に返してもだしな、
うん、
ボケてもだしね、
うん、え、年齢、じゃあ体感さ、はい、何歳ぐらいだと思ってる。
自分は23で止まってますと、
うん、
あ、じゃあ体感20歳だけどって。
確かにね、そのまあ、かまあ、俺 もそう思うよねって。俺も今23だと思って生きてるみたいなとかだったらいいんですけど、共犯になるっていう、これなら一個ね答え出ましたから。ちょっと今、うん、あれですか、時間が、あ、大丈夫かな、
やばい、
次いっちゃいますか。とりあえず次で長く使うかもしれない
。ありがとうございます。
じゃ最後レター失礼いたします、はい、趣味がミュージカルと歌である、破壊ありがとうの木下木目さんが、どんなお題や設定でもミュージカルを演じられる、うん、ミュージカルが始まるというコーナーをラジオでやっていますが、うん、ゴッドタンでも披露していました、はいはい、いつか姫さんとユニットを組んでオペラ&ミュージカル、もしくはオペラ VS ミュージカルのネタを見てみたいです。次回の M1 グランプリいかがでしょうか。
はい、
ありがとうございます。
ゴッドタンでは見ました、やってましたね。
あ、そうなんだ。
はい、なんかお題もらったら何でもミュージカル風にできますみたいなのでなんかやってました、
うん、
だからそのあれですよね、ゴッドタンのあの天才若手芸人部門2位で、
すごい、
この若手知ってんだ。
そうそうそうそう、
じゃあ木目さんがってこと。
あ、いや、トリオで。
あ、そうなんだ。
1位ヤッホイさんでみたいな。3位がタワーさんかな、
うん、
あれすごいですよね。なんかマジで毎年思うんですけど、松竹が何年出てこないんだって。これ
去年めっちゃ出てたじゃん。
え、
うん、
出てた。誰。
素晴らしきさんとか。
あー、そっか、
あれ去年にあったっけ。
天才部門はないよね。
天才
の何かありそうとかで、ちょっと前日の子さんとかとね、タクシーで来るんで、
ちょっと天才はな い, い, ない
天才はなもう一回もないんかな、
正直いないんじゃない
確かに天才はないか、
うん、
な なんかやりそうな方
は何かが起きそうなメンバーとして松竹が毎回選ばれてるのか、確か。だから難しいよね。だからまあだから姫と M1 でこのミュージカルやっぱいいやつ、オペラでも姫もミュージカルですもんね、なんだろう、ある種。
え、これでも知られてないのかな、うん、
知られてない、
あ、その姫がミュージカル派ってことを。
ああ、実は、
うん、だからまあ、オペラのイメージがある。
ミュージカルだって姫見たことないですよ、やってるとこ。
そっか、
そう、発信してないですから。
でももう元をたどると、はい、姫は、うん、あのミュージカルをやりたくて、はい、オペラを学んだっていう。ああ、
その後天的なもの
っていうか、先なのか。
そう、うん、でその姫が入りたかったミュージカル劇団が、はい、劇団四季っていうところで、うん、そこが結構オペラの発声とかを軸にされてるから、はい、一回音大に行こうかなっていう。だからそう、もともとはミュージカルがすごく好きで。
だから別に姫もできるってことですよね、全然。
まあできると、
雷とかガシャーンってきたらミュージカル出てくるとかね。
うん、
このゴロゴロゴローみたいな、
ゴロゴロー。
え、なんかあれ、やばいやばいやばいやばいやばいやばいやばい、
木下さん
だ。まあまあまあ、まだまだね、これ練習ですよね。
練習、
なんかあらみたいなじゃないですか。
あ、そういうこと、
うん、ゴロゴロゴロゴローみたいな。
え、どうしてゴロゴロなの。
なんか反復してる。
あれ
もっと簡単な方がいいですかね。
うん、ちょっと練習しとくよ。
なんか友人との再会みたいな、久しぶりみたいな、
久しぶり、あー私はなんで笑うの。
なんか歌にすぐ歌に持ってた。
なんかこんな声で頑張ってるの。
なんか我々イメージだと、なんて今日は素晴らしい日なのふふふみたいなイメージです。
あ
なんかみたいなイメージが、その知らない人からしたら。
あ、でもそれは良くないね。
そっから歌うイメージです。なんか
あー、
サウンドオブミュージックみたいな、
素晴らしい一日みたいな、ね、
あ、
僕の横にはいつも君がみたいな、
あ
イメージです。
いやでもちゃんとね、はい、その感情が乗った時に、
うん、はい、
メロディーが聞こえてきて、
はい、
なぜかメロディー乗っちゃってるみたいな。
ああ、一応なんかその理由付けがあるんですね。
うん、
歌うために歌うんじゃなくて歌ってしまうってことなんですね。
っていうか、なんか気がついたら歌に聞こえるねみたいな。
ああ、なるほど。
そう。
そういう理屈があるんですね。
てか、その思いっきりなんかそれこそこの思ってることが歌にだけなってるミュージカルはあんまり姫も好きじゃない。
ああ、やっぱそのボケの終わり、なんかボケのためのボケじゃなくてね。
そうそうそう。
ツッコミのためのツッコミとかじゃなくて。ボケたから突っ込むってことですね。
そう、ディズニープリンセスが、はい、うん、こういつの間にかこう歌ってる
みたいな。あら、そういうことですね。
うん、
それをなら木目さんと議論したらいいですか、M1 で。
あ、でも木目さんもそっちの可能性ある
し、ね、確かにそう、ね、
気がついたら歌ってたわって。
確かに確かに。
そうそう
そう。そういう感じのあれですね。最近芸術系の人ですもんね、多分ね。
うん、うんうん、でも喋ってみたい、すごく。
確かになんかしっかりは喋らないよね。なんか。ライブとかで一緒にはなったりして、たまにちょっと喋るけど深くは喋らない。確かに
詳しそうだね。
一回でも多分木目さんが、まあ、結構多分優しい方なんで喋りやすいんじゃないですか。
うん、優しいし、うん、でもミュージカルもね結構幅があって、
はい、
いろんな派閥があるから。
あ、そういうのもあるんですね。難しいとこではあるんですよね、その違いとかがね。
そうそうそう。
でもなんかミュージカル好き芸人が何組か集まりできんじゃないの、
う
ん、分かんないけど、
ね、楽しそう。
ミュージカル自体が、
そう、劇団四季が好きな方もいれば、
はい、
東宝ミュージカルが好きな方もいれば、
そういう違いがあるんですよね。
あとはその宝塚とか、
はい、そうか、
劇団新幹線さんとか、
ん、何すかそれ。
え、あるね、あの古田新太さん。
ああ、すごいやつだ。
そう、いろんな劇団があるって。
古田新太さんも帽子のイメージかな。
いやそうそうそう。
古田新太さんの新幹線は結構入るのも大変なんですか。
あー、どうなんだろう。
あれ違ったっけ、阿佐ヶ谷姉妹さんって、
あ、新幹線、
劇団新幹線かなんかのお抱えかなんかからじゃなかったっけ。
あ、そうなんだ。
確か
それこそあれですよね、家族チャーハンの方もなんか劇団上がりですよね。
あー、
なんか結構本格的なとこからみたいな。
意外といるかもね。
そう、
そう、演劇からは多いかも。
あー、
うん、その姫が目指してた劇団四季さんは、うん、もうなんか歌なら歌、
あ、
演技なら演技で、うん、舞踊ならもう舞踊のそのもうスペシャリストみたいな人たちが集まってるから、ちょっと特殊ではある。
確かに変わっ、なんかもう少数制じゃないですけど、もっと専門分野みたいな。
そう、うん、そのバレエならもう本当バレエ団、海外のバレエ団で まあ、何年もやってきましたとか、ね、うん、歌ならもうコンクールで何位でしたとか、あら、そういう人たちの得意なところをやるみたいな。
あららら、だから採点とかですね、もうそこのもう得意な分をぶつけ合う、
まあ、そうだからもう踊る人は、まあ、歌うけどもうあくまで踊りを見せますみたいな。あ、もう
だ
から
一番贅沢だしね、
う
ん、それは
そうそうね、確かに得意
なで、そのそう歌だけの人たちが集まったのがオペラ座の怪人とか、逆にバレエとかだったらアラジンとか、
あら、
そう、
これはちょっと今後もねやっていきましょうなら、うん、いつか木目さんもね、うん、来てもらって姫とミュージカル談義をね
そう姫より詳しい可能性もあるし、
僕らもなんか魚とかならできんじゃないですか、
う
ん、
魚焼
きとか後ろのなんか枝木とか、そうそ
う、あれね、お魚さん劇団四季のリトルマーメイドとかに出てくるんだけど、はい、はこの一本の棒にサイドでお魚さんついてて、はい、あれを全部一気にこうひっくり返したりして、
あ、いや、そんなんじゃなくてちっちゃいほんと小魚ですよ、その隅っこちりめんじゃこみたいな、そのなんかその吸い上げられた跡みたいな、
全然そんな映れるなら、
うん、
あ、
石ころでもいいですよ、なんでも、
そうそう、
蹴られる石ころでもいいですよ、痛い、この痛いみたいな、
痛いも言わなくてもいい、
あ、そうね、そう、コロンコロンみたいな
動きだけで、なんとか
石ころに人件費を払わない、
いや、無料、移動費なし
出たいっていう、
うん、やってみたい劇団四季一回見られたい、
あ、
ということでちょっとあれ時間が来てますので、一旦ね姫はこの辺りで、
はい、
ちょっと空模様も怖いですので、
う
ん、
そう結構すごいことになってるかも、
はい、
でまあ、姫まずお大事にということで、他にも頑張ってください。
あとね、これはね、あのちいかわさんの
ちいかわの映画姫言ってましたね、
映画が公開になりまして、はい、姫はあの先輩方と、はい、あの初日の、はい、朝7時から
あれ早くないですか
映画あの初回を見に行きました。
ああ、すごいすごい、
はい、これ気分が高まってこちらも着ていきました。
あら、
お
サルナ、
はい、
今日も着てますね、これ
は、ね、今日も着てます、すごくいい映画でしたので、
あら、皆さんもぜひ、
ちいかわ宣伝担当大臣として皆様にもおすすめさせていただきました、
は
い、
あら、あら、まあでも姫はあのまずあちらのもう一個の映画の方をちゃんと、うん、
あ、はい、
あっちが第一で、その後にちいかわ、
はい、ちいかわ大
臣ということ でね、
はい、
皆さんね、これにしますか、ちょっとカメラすごいですから、
はい、ということで以上、姫と
モブ2人で
おたさんの姫でした、
ありがとうございました。